では聖書を開きたいと思います。今日はローマ人への手紙の第15章の1節から13節までです。題名はすべての異邦人よ、主を讃えよ、主を讃えよ。共同訳聖書で拝読させていただきます。皆さん、私の声よく聞こえてますか？はい、嬉しいですね。ローマの信徒への手紙の第15章です。私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。各々善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。キリストもご自分の満足はお求めになりませんでした。あなたをそしる者のそしりが私に降りかかったと書いてある通りです。かつて書かれた事柄はすべて私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのです。忍耐と慰めの源である神があなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせて声を揃えて、私たちの主イエス・キリストの神であり、父である方を讃えさせてくださいますように。だから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。私は言う、キリストは神の真実を表すために、割礼ある者たちに仕えるものとなられたのです。それは先祖たちに対する約束を確証されるためであり、異邦人が神をその憐れみの家に讃えるようになるためです。そのため私は異邦人の中であなたを讃え、あなたの名を褒め歌おうと書いてある通りです。また異邦人を主の民と共に喜べと言われ、さらにすべての異邦人を主を讃えよ、すべての民は主を賛美せよと言われています。またイザヤはこう言っています。エッサイの根から芽が現れ、異邦人を治めるために立ち上がる。異邦人は彼に望みをかける。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださいますように。短くお祈りをします。聖霊様、あなたが導いてくださって、ズームであっても、どこにいてもどこであったとしても、主をまず褒めたてえ賛美します。そしてイエス様の十字架を本当に心から崇めて、あなたの臨在に近づいていきます。今日もあなたの声が必要です。どうぞこのものを消してくださって、イエス様ご自身がこのものを通して一人一人にお語りくださることをお願いいたします。主を賛美します。津田の教会だけではなくて、全国全地にある小さな集会から大きな集会まで、主の皆が崇められますように、早くこの日本で主だけが賛美されるように導いてください。これから主に期待します。お祈りをします。イエスキリストの皆によって、アーメン。まず心から主を賛美したいと思います。本当に暑い中にあってですね、大変だと思います。30度でも涼しいなと思うっていうのは、まあ正常ではないなと思うんですね。で、今回たくさんの方がコロナに感染されましたけれども、まあこれも考えようによってはですね、本当にコロナを通して、まあ、免疫を獲得する、またこれを通して家族が看病して家族の絆を確かめるっていうね、恵みにもなっていることを信じます。また中東に行っているみどりちゃんからも連絡がありまして、なんか日本料理を作ったということでね、現地の方々も喜んでくださっているという、まあ、報告を受けています。祈りで私たちは宣教に参加することができます。また実家に帰っていらっしゃる方や、また親族が今来ていらっしゃる方々、いろんなお盆の行事もありますけれども、本当に私たちはですね、お盆だから、偶像の祭りって決めるんではなくて、逆に、クリスチャンはですね、本当に素晴らしい私たちに先祖を与えてくださった、先祖がある家に今の私たちがあるんだ、そして亡くなった先祖も私たちがクリスチャンになっていることを喜んでるんだ、 そして私たちの次の世代から子供たちや孫たちが、本当にこう、イエス様を信じてですね、主に仕えている姿を見るんだということをですね、深く、決心する時になったら良いと思います。私の息子もですね、昨日帰ってきました。お土産を持ってきて帰ってきて、そんなに長くはいませんでしたけども、元気な姿を見てですね、とても嬉しかったです。皆さんもきっとそうだと思います。では御言葉に移りたいと思いますけれども、まず一節に、私たち強いものは強くないものの弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。これはですね、クリスチャンの生き方を言ってるんですね。この世の中で強いとか弱いというとですね、この世の中では強いっていうのは、弱いっていうのはですね、神様を信じるような弱い人間にはなりたくないってこうよく言います。神様に頼らない、自分の力、自分の経済的なもの、人間的な力、それを持ってるから強い、弱い人間にはなりたくないと、世の中では言いますけれども、実際人生を生きていくとですね、本当かなって思いますね。本当の人間の強さっていうのは、それは良い時ではなくて、病気の時や苦しみや試練にあった時にどのような態度が取れるかによって人間の強さって分かります。クリスチャンは一見弱いように見えます。イエス様だけしかいないなんていうのは世の人にとっては弱いように見えます。でも本当にですね、苦しい時や辛い時にイエス様を知って賛美している姿を見た時に、これは真似ができないんですね。感謝できないような中で感謝している、賛美できないような中で神様を褒めたてている姿を見たときに、この人本当は強いんだなっていうことを世の人は思い知らされていくんですね。ですから今日はですね、共同訳聖書では互いの向上に努めるべきですとありますけれども、新化訳聖書を読んでいくと、霊的成長のために、私たちは一人一人霊的な成長のために益となることをっていう言葉が書かれているんですね。私たちが強くなるっていうのは、これ文脈から読んでいくと、信仰によって強くなるっていうことなんですね。霊的に成長していくっていう意味なんですね。で、霊的に成長した人は、信仰的に強い人は強くないものの弱さを担うべきであると、聖書はこう言ってるんですね。自分の満足を求めるべきではない。世の中はですね、自分が金持ちになったり強くなると大体人を見下します。そしてもうなんかこう面倒な人とか、こう手のかかる人には関わらないんですね。自分たちさえ良ければいい、自分の満足のために生きるのが世の中の、基本的には強い人の考え方です。でも聖書はそうであってはならないって。私たちが信仰的に強くなるんだったら、むしろその弱い人たちを助けるべきだ。私の友達で毎年津田に遊びに来てくださるM 先生というのがいるんですね。彼はですね、なんて言いますかね、もう三十数年間の付き合いですけれども、牧師であろうがなかろうが彼は関係なく友達なんですね。そしてここで一緒に遊んで楽しんで良い時を過ごします。で、彼と話してですね、つくづく、いや本当に神様の恵みってすごいよね、お互いですね、イエス様だけにかけてきて人生を歩んできたわけです。イエス様しかないんです。で、それぞれ教会も違うし働きや成果も違いますけれども、言えるのは本当にイエス様はハレルヤだよねってその言葉につきます。多分イエス様だけに信頼してきた人たちっていうのは同じだと思いますね。イエス様すごいなって。そして彼はですね、3人の里子を預かってらっしゃるんですね。で、それぞれ問題がある 子供たちなんですよね。いや、あえて問題のある子供たちを喜んで受け入れて、彼はしてるんですね。で、今度また4番目、高校生をね、受け入れると言ってました。私はそれだけでも偉いなと思います。しかしですね、その一人の子がですね、もう大変苦しんで、でも里親を離れなければならないっていう時になったんですね。でも彼はですね、こう言ったって言うんです。いや、関係ないよって、制度である年齢来たら離れなくちゃならないってあるけども、そんなことないよって、ずっとおったらええやんって、ずっとうちの子になったらええやんって、それを聞いただけでその子はですね、本当に顔色を変えてですね、安心して、ありがとうって言ったという証を聞いたときにね、私思ったんですよ。友達ですけれども、こいつほんまにいいやつやなって。もう本当に私は尊敬します。で、実はですね、この話はただ例えだけではないんです。今日ね、皆さんね、霊的成長したいと思うでしょ？霊的に大人になりたいと思うでしょ？霊的に強くなりたいと思うでしょ？じゃあ何が基準かっていうとですね、その基準は一つなんです。あなたがどんな状況の中でも神様を賛美できるようになったら本当に強い人なんです。別の言葉で言うと、賛美できないことばっかしです、人生は。要するに、あなたは受け入れられないことが多くあれば賛美できないんです。神様、この人受け入れられません。神様、こんな事情を感謝できるはずないでしょう。コロナにかかったんですよ。どうして感謝できるんですか？いや、でも、コロナを受け入れるんではなくて、コロナをも支配し、コロナをも使って私たちに愛を示す神様に委ねることができたら、感謝することができるんです。信仰の強い人っていうのは、イエス様に全部どんなことがあっても、委ねて任せて賛美できる人のことなんですね。アメンですか？でもそんな私たちが、自分の満足に走ってしまうっていうのはどういうことかっていうと、面倒なことはしないということです。一番人生で面倒なことって何かわかりますか？それは人を育てることなんですよ。自分のことさえ考えていたら、そんなに苦しみはないんです。でも成長しないんです。自分の問題でも大変なのに、人に関わるっていうのは人の問題、人の悩み、人の苦しみ、それを一緒に追うってことなんですね。まあ私はその友達がすごいって思うのは、自分の人生だけでも大変なのに、問題にある子をあえて受け入れ、そしてどこまでも受け入れるよって言ってるその愛に感動してるんですね。これこそイエス・キリストが私たちにしてくださった十字架の愛そのものなんです。そして私たちは、人と関わらなければ成長するっていうことはありえないんですね。1ヨハネの2章の中にクリスチャンは3段階で成長すると書いています。まず子供、知識としてイエス様を知ることですね。イエス様がどんな方であるかを知ることです。そして信仰を持ってイエス様に信頼していくときに若者たち、それは戦い、霊的な戦いが起こります。戦ってイエス様に信頼して勝利を取っていく、強くなっていく霊的な若者たち、第2段階です。そして第3段階が、父たちって書いてるんですね。父っていうのはですね、母もそうですけども、子供がいない人を父、母とは呼べないんです。子供ができて、私たちは人間として成長するように、人と関わって、一緒にその人を育て愛していく中で、私たちは父となり、母となり、頭だけの信仰ではなくて、体でイエス・キリストを知っていくんですね。ですから、永遠の命っていうのは、イエス様を正しく知ることが永遠の命なんです。頭で知っていることは永遠の命じゃないんです。その真理を、自分の人生や生活の中で当てはめていく。 特にですね、第一ヨハネを読んでいくとですね、兄弟を愛さない者は神を知らないとはっきり言っています。兄弟っていうのは誰かっていうと、自分の兄弟姉妹も含めますけれども、教会員のことなんです。同じ共同体のクリスチャンなんです。クリスチャンの中には信仰の強い人もいますし、弱い人もたくさんいます。まだ傷があって本当にこう噛みつく人もいますし、イエス様のような人もいます。みんないきなりイエス様のようになった人は一人もいません。どんなに素晴らしい父と言われる人も、以前は子供であったり若者であったり、多くの人に受け入れられ育てられた人たちなんですね。その兄弟姉妹を憎むんではなくて愛していく、どういうことかっていうと、まあ、受け入れていくっていうことなんです。それを通して私たちは成長していくんですね。ですから2節からですね、おのおの善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。新改訳では、私たちは一人一人霊的成長のために益となることを図って隣人を、まあ、喜ばせるべきです。ここで皆さんに一つメッセージがあります。皆さんは自分のメンター誰ですか？誰からメンターを受けてますか？またあなたのメンターは誰ですか？いや、私のメンター全然連絡してこないし、助けてくれないし、もう産みっぱなしなんですって文句を言ってはダメです。あなたの方からメンターに連絡してください。私こうなんですって報告してもらったらメンターは嬉しいと思います。じゃあ今度はメンターの方は誰も報告してくる来ないって言うんではなくて、どうしてるとかね、まあ、一緒に喫茶店でも行かないとか、声をかけてみてください。とにかくあなたが誰かを思い育てていくときに、霊的に一番成長していくんです。でこのことが、まあ、たくさんの人を、まあ、育てるようになるとですね、不思議なことが起こるんですよ。大体ね、自分のことしか関わらない人は自分の問題がこんなに大きくなるんです。でも自分が問題があるんだけども、人の問題に関わってくるとですね、だんだん自分の問題って小さく見えるんです。人の問題に関わってると自分の問題の答えが見えてくるんです。これが霊的に成長する秘訣なんです。ですからどうぞこの1週間ね、誰かと連絡を取ってですね、一緒に交わってみてほしいと思うんですね。3節に、キリストもご自分の満足はお求めになりませんでしたと書いています。まあ私たちのゴールはですね、どこまで成長するかっていうと、イエス様なんですよ。イエス様に似てきたらゴールなんです。でもゴールはまず地上では無理でしょう。主の再臨の時に一瞬のうちに主と同じ姿に変えられるというゴールを持っているんです。ですから主に会うまでは私たちはイエス様のまあやり方を学ばなければなりません。イエス様もご自分の満足はお求めになりませんでした。それどころか、括弧ですね、あなたをそしる者のそしりが私に降りかかったと書いてある通りです。まあ人と関わってですね、感謝されて喜ばれたら嬉しいですよ。でも人と関わってですね、そしられる。これはイエス様なんですよ。イエス様が私たちに関わって、皆さん、あなたはイエス様の愛によって罪許され、神のことされたのに、何度イエス様罵りました？なんでイエス様こんなになるんですか？イエス様いい加減にしてください。もうイエス様なんか嫌いって何度言いましたか？まあ、私は形は違っても何度もありましたね。そのぐらい私たちは自己中心なんです。でもそんな私たちを主は受け入れてくださったんです。受け入れてくださり続けてるんです。これが神様の愛なんですよ。4節、かつて書かれた事柄は全て私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができる、のです。まあ、私たちが身につけたいのは忍耐と慰めですよね。キリストのようになるっていうのはですね、 まあ、もし自分の満足だけを求めると、以前と同じように自己中心に陥ってしまうんです。まあ、クリスチャンの自己中心っていうのはもう本当に棒にも箸にもつかない存在になってしまいます。私たちはずっと受け入れられ、ずっと育てられ、ずっと愛されてきて大人になっていくんですね。それはなぜかっていうと、私たちの中に生まれながらに忍耐がない。神の慰めがないんです。キリストのようになりたいけども、一番大切なものがないんです。だから、あえて、まあ、ひょっとしたら人と関わると傷も受けるかもしれません。感謝されないかもしれません。陰で悪口言われるかもしれません。でも諦めないんです。そして、イエス様は知ってるんです。なぜならば、イエス様と共にしかできないからなんですね。主に習っていく弟子の道の生き方がここにあるんです。で、なぜそのことをしなさいっていうかというと、6節。結局は心を合わせ、声を揃えて、私たちの主、イエス・キリストの神である、父である神を称えさせてくださいますように、私たちが賛美をするようになるためなんですね。私は M 先生と、まあ、今週一緒に遊んだんですね。まあ、4日間いましたけども、2日間海に付き合うことができました。彼も本当に喜んでくれて、よかったね、ここまで元気になってっていうことをね、喜んでくれました。イエス様だけに、メグ君が言ったように、イエス様だけに命をかけるっていうのは、本当に若い人かけてほしいと思いますね。これはね、具体的です。具体的に主だけに人生をかけていくんですよ。まずね、楽しいことばっかしではないですね。いろんなことがありますね。でも、一つ言えるのは、主は真実です。そして最後に出てくる言葉は、ハレルヤしかないんですよ。主は素晴らしいって。本当にイエス様は素晴らしいって。イエス様は頭ではなくて、体で知っていくっていう人生は、まさしく父である神を称えさせてくださるんですね。神様素晴らしい。多分皆さんが聞きたいのはここだと思います。イエス様にかけたらどうなるのって。もちろん大金持ちにはならないと思いますね。何かこの世で強い人のように威張る人になることもないでしょう。でも、忍耐が生まれ、いろんな人を受け入れるようになり、信じれるようになり、そして心の底から神様賛美しますっていう人になることは確かです。アメン。私はね、今日ね、この7節の言葉、ものすごく感動したんです。もうすべてのメッセージが、ここに来たんですね。だから、神の栄光のために、キリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。っていう言葉なんですね。神様の栄光のために。ダビデっていう人、信仰の強い人です。今日はちょっとダビデから学びたいんですけども、ダビデはですね、常に賛美をした人ですね。賛美の幕屋を作った人です。で、ダビデはイエス様をどう見てたかって聖書に書いてるんですよ。これはペテロがですね、使徒行伝行録の2章のところにね、まあ聖書の開ける方開いてもいいですけども聞いてください。ペテロがこのペンテコステの時に説教した時にこう言ってるんですね。2章の25節に、ダビデはイエスについてこう言っています。ちょっと待ってください。ダビデって旧約聖書の人でイエス様見たんですか？知ってるんですか？いや、知ってるんです。旧約時代にも主はエホバとして、主として現れてるんですね。ダビデはイエスについてこう言っていますとペテロが説教したんです。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜び、たたえている。体も希望のうちに生きるであろう。私はいつも目の前に主を見ていたとダビデは言っているんです。皆さんね、いつも喜べない一つの理由ってこうじゃないですか。いつも私は主が見えない。 厳しい現実が見える。許せない人の顔が見える。はあ、大変な状況が見えてしまうから、賛美なんかできませんよっていうのが、まあ、普通の人間です。ダビデも一緒です。でも彼はですね、私はいつも目の前に主を見ていたっていうんですね。あなたがどうしても許せない人がいると思います。でもイエス様、その方はあなたに委ねます。あなたはどう見てるんですかって一回聞いてみてください。主はですね、私はその人を愛してるよって、その人は傷の家にそうしてるけれども、やがてこういう人になるよって、もしそういう声を聞けたらね、私も目の前に主を見たい。主を見て人を見ていきたい。事情や境遇を見ていきたいって思いませんか？これが信仰なんですよ。だから、主がその前に見ているだけではなくて、私の右に、そばにいる、右に支えておられるので、揺るがないし、私の心は楽しみ、下は喜び、讃えるって。皆さんね、もうここに秘訣書かれてるんですね。人生、どんな中でも、喜び、楽しむ秘訣はたった一つです。目の前に主を見るっていうことなんですよ。主を置くっていうことなんですね。キリストを第一にするっていうことなんですね。どんなに苦しい、もう本当に信仰なんか捨てたいっていう状況の中でも、聖書を読んで主が見えてきて、本当に主を前に置いたときに、信仰が立ちます。まあこれが一つですね。でもう一つはですね、これね、本当に一番大切な今日語りたいとこなんですけども、第一歴代史の最後のところっていうのは、ダビデがソロモンにバトンタッチをするところなんですね。第一歴代史の29章かな。歴代史第一ですね、29章。ダビデは全会衆を集めてですね、このソロモンに神殿を作るように、でも彼はまだ若いんだ。で、ダビデは心を尽くして、思いを尽くして、この神殿のためにですね、すごい金や銀や材料を揃えます。そして、民たちにもですね、心からこの神殿のために捧げるものはいないかって言ったら、リーダーたちがですね、もう心いっぱい捧げたっていう記事が、この29章に書かれています。その時にダビデは10節からね、祈るんです。この祈りにすごい秘訣が書かれてるんですね。ちょっと読んでみますね。ダビデは全会衆の前で主を讃えていった。私たちの父祖イスラエルの神主よ、あなたはよよ、とこしえに褒め讃えられる、よよ、とこしえに褒め讃えられますように、偉大さ、力、好奇、威光、栄光は主よ、あなたのもの、誠に天と地にあるすべてのものはあなたのもの。主よ、国もあなたのもの。あなたはすべてのものの上に頭として高く立っておられる。富と栄光は御前にあり、あなたは万物を支配しておられる。勢いと力は御手の中にあり、またその御手をもっていかなるものでも大いなるもの、力あるものとなさることができる。私たちの神よ、今こそ私たちはあなたに感謝し、輝かしい皆を賛美します。まあ、皆さんね、ダビデの口を通して言うならば、賛美される、賛美にふさわしい方はこの主しかいないんだってことを言ってるんです。そして最後に20節に、こうしてダビデが全会衆に、あなたたちの神、主を褒めたたえよ。今日の御言葉のように、神を褒めたたえよって言うとですね、会衆は皆先祖の神主をたたえ、主の御前と王の前にひざまずいて拝したと書いてるんですね。主を賛美しなさい。でもね、理由があるんです。賛美ができない理由もありますよね。それは主が見えないからなんです。主がどんなに偉大であるか、どんなに素晴らしいかということがわからないからです。でも主がどんなに偉大で、賛美されるべきであるかっていうことが見えさえすれば、どこでもどんな状況でも主を賛美できるんです。その秘訣はたった一つなんです。いいですか？ダビデが14節から書いている言葉なんです。 このような寄進ができるとしても、私など果たして何者でしょう。私の民など何者でしょう。すべてはあなたからいただいたもの、私たちは御手から受け取って差し出したにすぎません。ものすごい金銀、ものすごい財宝を主の宮のために捧げました。でも、これも全部主からいただいたものだって言ってるんです。私がイスラエルの王になったけども、そもそも私は一体何者でしょう。本当に貧しい小さな大家族の羊飼いから神が憐れんで私を召してくださっただけ、サウル王様が罪を犯したのでダビデが選ばれただけ、イスラエルの神何者でしょう。この地上の部族の中で最も小さな弱い部族に過ぎないって言ってるんです。今日皆さんね、あなたを神は受け入れてくださいました。神は一人子を十字架につけて、私たちの罪、私たちの咎、呪い、私たちの借金まで全部受け入れて許してくださいました。何者なんでしょうか。あなたには主から愛される価値が何かあったんでしょうか。あなたが10代の時に、あなたが20代の時に、また神を信じてなかった時に、いや神を信じてからの信仰障害を振り返ってみてください。誇れるものってあるでしょうか。私はないんですね。私はつまずいてばっかし、失敗してばっかし、まあ私は私のことをもし自分の言葉で表現するならば、超自己中心、わがままな男、自分勝手な男、まあこのことを言うと今家族はうなずくと思いますけれども、まあ私だったら私は受け入れません。選びたくないですね。こんな自分のこと、自分の満足しか求めないような人間を受け入れたくないですね。許したくないですね。まあ私だったらですよ。ダビデはこのことが分かってたんです。私は一体何者なんでしょうかって。こんなに祝福され、こんなに平安でおれる、すべてのことをイエス様に委ねるって簡単に言ってますけども、委ねられる方は大変ですよ。これをいつもしてくれる神様と私の関係で、じゃあ私って一体何者なんですかって思った時に、神様に文句どころか賛美しかないんじゃないですか。ハレルヤ、本当にあなたはすごすぎます。まあ、昨日実はですね、まあ、正直に言うとね、まあ、息子が帰ってくるっていう中でね、まあ、どういうふうに、なんか声をかけたいな、一緒に食事をしたいな、いろんな思いがあるなって思ったんですね。で、まあ息子がですね、この聖書の中の放蕩息子のようにね、どんなに放蕩してもね、お父さんもうあなたの息子と言われる資格はありませんってこうね、もう本当に悔い改めて帰ってきたらね、もう抱きしめてね、おお、よう帰ってきたなって言えるんですけれども、まあ昨日ですね、まあ、新しい車に乗って、まあ、お土産を持ってきて来たわけですよ。もう元気そうに来たわけですよ。もうピンピンしてるわけですよ。ちょっとストーリーが聖書とは違うなと思いながらね、でも私はイエス様の前に祈ったんですね。無条件で息子がどんな形であっても無条件で受け入れられるって、まあそもそもその考えが無条件じゃないんですよ。わかりますか。こうなったら受け入れるぞっていうね、悔い改めてボロボロになったら受け入れるぞっていう、まあ条件をつけてるわけですね。でも放蕩息子の話は神様の話ですけども、本当に無条件ですね。無条件で、もうまるでそんな罪を犯してないかのように、自分の財産を食い潰してないかのように、遊女たちと遊んで罪を犯してないかのように、死んでいた息子を受け入れる。まあ私はその黙想の中で、 いや、神様、こんな愛は私の中にないですって、まあ正直に言いました。でも、これはイエス様の愛ですよねって。私はその時にね、息子を受け入れる受け入れないとかね、言う前に、じゃあ私はどんな息子だったか、アウグと同じ時代どんな生き方をしてたかと思ったら、本当に自分は恥ずかしくなりました。いや、本当にもっとアウグの方が素晴らしいですよ。もっと親孝行だと思います。親が心配するっていうことが分からなかった。まず家に帰らなかった。報告しなかった。困った時だけ、あ、ちょっと困ったからこれして。親が心配してるなんて微塵も思わなかった。それが私なんです。そんな私が救われて牧師にさせていただいて、今度は自分の息子を無条件で受け入れられない条件をつけてしまう、この自分本位さっていうのをね、見てね、まあ本当に神様に正直に言うしかありませんでした。そんなものですって。私は一体何者なんだろうって、何者だったんだろうって、よくこんなものをここまで受け入れたな。これがダビデが賛美をする秘訣だったんです。今日皆さんね、まあなぜかね、私たちは人には厳しいんですよ。こうだあだとか言いますけれども、自分は一体何者だって以前を思い出した時に、言えれるものではないっていうことさえ分かれば賛美できるんです。アメンでしょうか。でもね、そのことを人と関わらないと忘れてしまうんです。自分のことばっかし考えてると、結局自分が基準となって人を賛美してしまうんですね。ですから20節の言葉、今日ね、私本当に心に留まったんですけども、あ、20節ではない、ロマ書の15節に書いてですね、ロマ、ロマ書の15章の7節、だから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、よくぞ神の栄光のためにキリストはあなたを、私を受け入れてくださったように、互いに相手を受け入れなさいって。まあ、パウロはですね、この後に8節から、まずユダヤ人をなぜ受け入れたかっていう理由が書かれています。そしてなぜ異邦人を受け入れたか、それはユダヤ人も予言の通りにイエスがメシアであるって分かって神を賛美するためだって書いてるんです。そして異邦人もこの聖書に立ち返れば、私たちが本当に神に愛されて賛美するにふさわしいものではない、でもあえて神が私たちを受け入れたのは神を賛美するためだってことが分かります。ですから今日私が言ってる題名はですね、本当にこううまく賛美を歌いなさいよっていう意味ではないんです。心から主は素晴らしいって、心から私を受け入れてくださった、私の罪を許して受け入れ続けてくださっているこのイエス様は素晴らしいって、心を合わせて私たちが賛美するためなんです。そのことをですね、まあ、ずっと今聖書は書いてるわけですね。で、最後に13節に、信仰の強い人の姿がね、ちゃんと言葉で書いてるんです。信仰に強いっていうのはどういうことか、こう まとめることができます。13節。希望の源である神が信仰によって与えられるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださいますように。まあ、信仰が強い人の特徴っていうのは、いつも喜んでるんです。いつも心が平和なんです。そして希望に満ちてるんです。なりたいでしょ？なりたいね。こんな信仰の強い人になりたいね。どうしたらできるんですかっていうのが今日のメッセージだったんです。ダビデからいつも主を見てたからなんです。じゃあどうしたらいつも主を見ることができるかっていうと、自分が何者であるかっていうことを知っていたからなんです。で、それをこの御言葉からまとめるとですね、 信仰によって得られるあらゆる喜びと平和って書いてるでしょ。これを言葉にするとですね、信仰って何かっていうと、一番目、あなたのどんな問題もイエス様に委ねることができるならば喜びと平和が来ます。まあ、要するに委ねることができない問題がいっぱいある人は、まあ、賛美できません、感謝できません、喜べません。それはですね、言葉で言うと、イエス様は頭で知ってるんですけども、イエス様を正しくまだ知っていないんですね。30年前、イエス様だけしかいないと思って、私は信仰を持って神学校に、神戸に来ました。そして四国に来ました。何もありません。お金ありません。財産も名誉もありません。イエス様だけです。いろんなことがありました。失敗もしました。でも30年経ってイエス様は本当に真実で素晴らしい。残ってる言葉は、主は素晴らしい、主を褒めたたえます。それだけです。それは本当に主に委ねることができたからなんです。これ皆さんチャレンジする若い人ね、誰を使わそうって、もう教職者足りません。もし主から声をかかったらですね、主だけに委ねて従ってもらいたいと思います。2番目、信仰によって得られる喜びと平和は、イエス様が作り主であり主であるならば、主に従った時に来ます。主に服従しないのに喜びと平和は来ないんです。ですから信仰の強い人の2番目は、御言葉に従うんです。いや、聖書はこう言うけれども嫌だ、イエス様はこう言うけども従いたくないっていう人に、喜びや平和は来るはずがないんです。ですから信仰が強くなるっていうことは、全てを委ねることであり、神に従うことです。そうすると来るんです、喜びや平安は。そしてそのことを具体的に言ってるのは、今日の7節の言葉なんです。3番目は、具体的に信仰を持って受け入れるということです。悪そのものを受け入れるんではないんです。その背後に神が支配しているということを受け入れることが、私たちの信仰の強さなんです。私ね、その私の友達の牧師と話しながらね、今家庭の中で愛を感じない子どもたち、まあ、いっぱいね、虐待されてる子どもたちとかこう見ますよね。少なくとも親の愛を受けるはずなんですけども、それも受けれない人たちがいます。でもイエス様は多分クリスチャンに、誰か、あなたが誰も受け入れない人でもあっても、あなたが受け入れる、愛するっていうことをするならば、神の栄光だと思います。これを求めているような気がするんですね。ですから誰かと関わるし、関わってもらう、関わってもらってるってことは、あなたは受け入れられてることなんですよ。この受け入れる、神の栄光のためにキリストがあなたを受け入れてくださったように、まずあなたは受け入れられてるんです。あなたは神から、あの十字架に一人子をたまうほどに愛されてるんです。だからあなた方も互いに相手を受け入れなさいというね、ここに今日ね、神様ね、メッセージがあると思います。神様ね、御言葉に従うときにですね、必ず聖霊が働くんですよ。神に従うときにね、必ず神は助けてくださるんですよ。そしてあなたはだんだん子供から若者から父親と霊的に成長していくんです。どうぞ自己中心になるのだけやめましょう。誰とも関わらないとか、自分の喜びだけを求めるのはやめましょう。これは霊的に 死んでいきます。ですから今日最後ですけれども、すべての異邦人よ、主を讃えよ。一緒に賛美していきましょう。あ、手を挙げてくれた方嬉しいですね。一緒に賛美しましょう。主を讃えよ。アメン。じゃあ賛美リーダーと変わります。God bless you.